権威を神から与えられていないピラトの優柔不断。マタイ27章15から26、マルコ15章6から15、ルカ23章13から25、38の B から19章12。ピラトはそう言うと、再びユダヤの人たちの前に出てきてこう言った。私はあの男に何の告訴理由も見出せない。杉越祭にはあなたたちのために誰か一人を釈放するのが慣例だ。あのユダヤ人の王を釈放してもらいたいか。すると人々は繰り返し叫んで、その男ではないバラバをと言った。バラバは強盗だった。この時ピラトはイエスを拘束し鞭打たせた。兵士たちは茨で冠を編んでイエスの頭にかぶせ、紫の上着をまとわせて、次々イエスの前に来ては、ご機嫌ようユダヤ人の王様と言って平手打ちを食らわした。ピラトはまた外に出てきて人々に、さああの男をあなたたちの前に引き出そう。私があの男に何の告訴理由も見出せないことがわかるはずだ。そこへイエスが出てきた。茨の冠と紫の上着をつけていた。そこでピラトは言った、見よこの人だ。大祭司とその下役たちはイエスを見ると叫んだ。十字架につけろ、十字架につけろ。ピラトが、あなたたちが引き取って十字架につければいい。私はこの男に告訴理由を見出せないと言うと、ユダヤの人たちは言い返した。我々には律法がある。律法によればこれは死刑に値する。自分を神の子としたからだ。ピラトはこれを聞くと恐ろしくなった。それでまた総督官邸に入り、イエスに、お前の出身はどこだと言った。しかしイエスはそれには答えなかった。そこでピラトが、この私に話さないのか。お前を釈放する権限も、お前を十字架につける権限も私にあることがわからないのかと言うと、イエスはこう言い切った。神から与えられない限り、あなたは私に対して何の権限もない。だから私をあなたに引き渡した者は大きく道を踏み外しているのだ。これを聞いてピラトはイエスを何とか釈放しようと努めたが、ユダヤの人たちは、もしあなたがその男を釈放するようなら、あなたは皇帝の友ではない。自分を王とする者は皆皇帝に逆らう者だからだと叫んだ。ピラトはイエスに死刑を宣告し、身柄をユダヤの指導者たちに渡す。13から16。これを聞いたピラトはイエスを外に引き出し、敷石、ヘブライ語でガバタと呼ばれるところにある裁きの座に着いた。それは杉越祭の用意日の正午頃であった。ピラトはユダヤの人たちに、見よあなたたちの王だと言った。彼らは、殺せ殺せ、十字架につけろと叫んだ。ピラトが、あなたたちの王を十字架につけるのかと言うと、大祭司たちは、我々には皇帝のほかに王はないと言い返した。それでピラトは十字架につけさせるためにイエスを彼らに引き渡した。人々はイエスを引き取った。イエス十字架につけられる。マタイ27章32から37、マルコ15章21から26、ルカ23章26から34、17から27。イエスは自ら十字架を背負い、頭蓋骨の地、ヘブライ語でゴルゴタと呼ばれているに向かって出て行った。そこへ着くと人々はイエスを十字架につけた。またイエスと一緒に他に二人をイエスを中にして、向こうとこちらに十字架につけた。ピラトは罪状札を書き、十字架の上につけた。ナザレの人イエス、ユダヤ人の王と書かれていた。大勢のユダヤの人たちがこの罪状札を読んだ。 イエスが十字架につけられた場所がエルサレムの町の近くであり、またヘブライ語、ラテン語、ギリシャ語で書かれていたからである。ユダヤ人の大祭司たちはピラトに、ユダヤ人の王と書かず、この男はユダヤ人の王と自称したと書いてくださいと言った。するとピラトは、書いたものは書いたものだと言った。兵士たちはイエスを十字架につけると、イエスの上着を取って四つに分け、命名が一つずつ取った。普段着も取り上げた。しかし普段着は縫い目なしのもので、上から下まで一枚折りだった。それで彼らは、これは裂かずに誰のものにするかくじで決めようと話し合った。こうして聖書に告げられたことが実現した。彼らは私の服を分け合い、私の服のことでくじを引いた。詩篇22編19。実に兵士たちはその通りにしたのである。イエスの十字架の傍らには、イエスの母とその妹、それにクロパの妻マリアとマグダラのマリアが立っていた。イエスは母親と自分が大切にしていた弟子がそばに立っているのを見て、母親に、さあ、あなたの息子ですと言い、それから弟子に、さあ、あなたの母だと言った。この時からその弟子はマリアを自分の家族に迎えた。イエス十字架の上で息を引き取る。マタイ27章45から56、マルコ15章33から41、ルカ23章44から49、28から37。その後イエスはこれで全てが終わりだと知ると、聖書を実現させるために言った。私は乾いている。詩篇22編16。そこには水ぶどう酒を満たした器が置いてあったが、兵士たちは海面に水ぶどう酒をたっぷり含ませ、足の棒に刺してイエスの口元に差し出した。イエスは水ぶどう酒を受けると、終わったと言って頭を垂れ息を引き取った。ユダヤの人たちはその日が用意日だったので、安息日に十字架に体を残さないように三人のすねを折って取り下ろすようピラトに願った。この安息日は特に重要な日だったからである。そこで兵士たちがやってきて、イエスと一緒に十字架につけられた最初の男ともう一人の方のすねを折った。イエスのところに来てすでに死んでいるのを見て、すねは折らなかった。しかし兵士の一人がイエスの脇腹を槍で突き刺した。するとすぐ血と水が流れ出した。目撃した者が証言した。その証言は真実である。本人は自分が真実を告げていると知っている。これはあなたたちも信頼して歩みを起こせるようになるためである。こういういきさつで、その骨は折ってはならないという聖書に書かれていることが実現した。また他の箇所では、彼らは自分が突き刺したものを見るとも書かれている。低みに立たされる覚悟で地位ある人たちもイエスの埋葬に協力する。マタイ27章57から61、マルコ15章42から47、ルカ23章50から5638から41。その後アリマタヤ出身のヨセフは、これまでユダヤの人たちへの恐れからイエスの弟子であることを隠していたが、イエスの体を取り下ろすようピラトに願い出た。ピラトは許した。ヨセフは行ってイエスの体を取り下ろした。ニコデモももつ薬とアロエを混ぜ合わせたものを30キロほど持ってきた。彼は以前イエスのところに夜訪ねてきた人である。彼らはイエスの体を引き取り、ユダヤ人の埋葬のしきたり通り体を香料と一緒に天布で巻いて包んだ。イエスが十字架につけられたその場所には園があり、そこに誰も納められたことのない新しい墓があった。その日はユダヤ人の用意日でもあり、 その墓が近かったのでイエスをそこに納めた。復活と派遣。空っぽの墓、イエスの復活。マタイ28章1から10、マルコ16章1から8、ルカ24章1から12、20章1から10。週の第一の日、明け方のまだ暗いうちにマグダラのマリアは墓にやってきた。見ると石戸は墓から取り除けてあった。それでマリアは走ってシモン・ペテロとイエスが心にかけていたもう一人の弟子のもとに行き、主が墓から移されています、どこに移したのか私たちには分かりませんと言った。そこでペテロともう一人の弟子は出かけて墓に行った。二人は一緒に走ったが、もう一人の弟子の方が足が速く先に墓に着いた。彼は鏡込んで天布が置いてあるのを見たが、中には入らなかった。続いてシモン・ペテロもそこへやってきた。ペテロは墓に入り、置いてあった天布と覆い布をつぶさに見た。覆い布はイエスの頭を覆っていたもので、天布と一緒にではなく離れてひとところに丸まったままになっていた。それから先に墓に着いたもう一人の弟子も中に入ってきて、見て信頼して歩みを起こす気になった。イエスは必ず死者の中から復活するということが聖書に書かれていることを彼らはまだ知らなかったのである。そこで二人の弟子は自分たちのところにまた戻っていった。イエス低みに立つマグダラのマリアに現れる。マルコ16章9から11から18。マリアは墓の前に残り外で泣いていた。泣きながら身をかがめて中を覗くと、白い衣をまとった二人の御使いが座っているのがはっきり見えた。そこはイエスの体が置いてあったところで、一人は頭の方に、一人は足の方にいた。彼らはマリアに、何を泣いているのかと言った。マリアは、私の主が移されてしまっています、どこに置かれてるのかわからないのですと言った。そう言ってマリアが後ろを振り返ると、イエスが立っているのがはっきり見えた。しかしマリアはそれがイエスだとはわからなかった。イエスはマリアに言った。何を泣いているのか、誰を探しているのか。マリアは園の番人だと思って、その人に、すみません、もしあなたがあの方を運んだのなら、どこへ置いたか言ってください、私が引き取りますと言った。イエスはマリアと言った。マリアは振り返るとヘブライ語で言った。ラプーニー、同志という意味。イエスはマリアに言った。すがりつくのはよしなさい、私はまだ父のもとに登っていない。それより私の仲間たちのところへ行ってこう言いなさい、私は私の父でありあなたたちの父である方、私の神でありあなたたちの神である方のもとへ登ると。マグダラのマリアは行って弟子たちに、私は主に会いましたと言い、主が言われたことを告げた。イエスさらに小さくされた弟子たちに現れ、聖霊を与え派遣する。マタイ28章16から20、マルコ16章14から18、ルカ24章47から49、使徒言行録1章3から8。その日、週の第一の日の夕刻、弟子たちはユダヤの人たちを恐れて、自分たちがいるところの戸という戸に鍵をかけていた。そこへイエスが来て真ん中に立ち、あなたたちに平和があるようにと言った。イエスはそう言ってから彼らに両手と脇腹を見せた。弟子たちは主に会えて喜んだ。イエスは彼らにまた言った。あなたたちに平和があるように、父が私を使わしたように、私もあなたたちを送り出す。そう言って弟子たちに息を吹きかけた。そして言った。聖霊を受けなさい、 あなたたちが許すなら、その人たちが道を踏み外したことは許され、あなたたちがこだわるなら、こだわるままに残る。トマスは受難の後を確かめて、低みに立つイエスが主であると納得する。24から29。十二弟子の一人、ディディモ、そっくりさん、と言われていたトマスは、イエスが来た時にみんなと一緒にいなかった。他の弟子たちが、私たちは主に会った、と言うとトマスは、私はその両の手に釘跡を見、その釘跡にこの指を入れ、脇腹にこの手を入れてみなければ、信頼して歩みを起こす気にはならない、と言った。八日の後、また弟子たちは家の中に集まっていた。トマスも一緒だった。戸という戸には鍵をかけてあったが、イエスが来て真ん中に立ち、あなたたちに平和があるように、と言った。それからイエスはトマスに向かって言った。あなたの指をここへ当てて、私の両手を確かめなさい。あなたの手を伸ばして、この脇腹に入れなさい。不信で何もしないものではなく、信頼して歩みを起こすものになりなさい。トマスは、あなたは私の主、私の神です、と言った。するとイエスはトマスに言った。あなたは私を見たから、信頼して歩みを起こすのか。見ないで信頼を持って歩みを起こす者こそ、神からの力を得ているのだ。結び1。本書の目的は、唯一の奇跡、復活によって、神であるイエスを証しすること。30から31。イエスは、他にも多くの奇跡を弟子たちの目の前で行ったが、それはこの書には書かれていない。ここに書かれたことは、イエスこそ神の子、キリスト、油を注がれたものであることをあなたたちが信頼を持って受け止めて歩みを起こすようになるためであり、そのように歩むあなたたちがイエスと一つになって永遠の命を得るためである。エピローグ550ページ。復活したイエスには、小さくされた者たちの生活の場で出会う。寮に出た七人の弟子と見知らぬ野宿者イエス。21章1から14。その後イエスはティベリアス湖でまた弟子たちに自分を現した。イエスが現れた次第はこうである。シモン・ペテロ、ディディモと言われていたトマス、ガリラヤのカナ出身のナタナエル、ゼベダイの息子たち、他に二人の弟子が一緒にいた。シモン・ペテロがみんなに、私は寮に行ってくる、と言うとみんなが一緒に行く、と言った。みんなで出かけて船に乗り込んだ。しかしその夜は何も取れなかった。すでに明け方になった頃、岸辺にイエスが立っていた。しかし弟子たちはそれがイエスだとは気づかなかった。イエスは彼らに、そこの人たち、何か食べるものはないか、と言った。彼らは、ない、と答えた。イエスは彼らに、船の右手に網を打ってごらん、いるはずだ、と言った。彼らは網を打った。すると、魚が多くて、なかなか網を引き上げることができなかった。その時、イエスが心にかけていたあの弟子が、ペトロに、主だ、と言った。シモン・ペテロは、主だと聞くと裸だったので上っ張りを引っ掛けて湖に飛び込んだ。他の弟子たちは船で魚の網を引きながらやってきた。岸から100メートル足らずしか離れていなかったのである。彼らが船を降りて岸に上がってみると炭火が起こしてあり、その上に魚とパンが乗せてあった。イエスは、今取れた魚を少し持ってきなさい、と言った。シモン・ペテロは船に乗り込むと、魚でいっぱいの網を岸に引き上げた。大きな魚が153匹あった。これほど多かったのに、網は破れていなかった。イエスは彼らに、さあ食べなさい、と言った。弟子たちの誰一人、あなたは誰ですか、とあえて問いただす者はいなかった。皆、主だと分かったからである。 イエスはそこへ来てパンを取り彼らに与えた。魚も同じようにした。イエスが死者の中から復活して弟子たちに現れたのはこれで3度目である。イエスと共に低みから仲間たちの世話をする者の覚悟、15-19。皆が食べ終わった時、イエスはシモン・ペテロに、ヨハネのシモン、あなたはこの人たちよりも私を大切にしているかと言った。ペトロは、はい主よ、私があなたを心にかけていることはあなたが分かっているはずですと言うと、イエスは、私の子羊たちの面倒を見なさいと言った。イエスはまたもう一度、ヨハネのシモン、あなたは私を大切にしているかと言った。ペトロは、はい主よ、私があなたを心にかけていることはあなたが分かっているはずですと言った。イエスは、私の羊の群れの世話をしなさいと言った。三度目にイエスは、ヨハネのシモン、私を心にかけているのかと言った。ペトロは、イエスが三度目に私を心にかけているのかと言ったので悲しみを覚えた。そしてイエスに、主よ、あなたは何もかも分かっているはずです。私があなたを心にかけていることはあなたが知っている通りですと言った。イエスはペトロに、私の羊の群れの面倒を見なさいと言った。はっきりあなたに言っておく、あなたが若い時は自分で帯を締め行きたいところに行けた。しかし年を取ると両手を差し出し他の人に帯を締めてもらい行きたくもないところに引いて行かれるものだ。イエスはこう言って、ペトロがどういう死に方で神を輝かし出すかを暗に示したのである。それからイエスはペトロに、私についてきなさいと言った。群れの指導者たる者は低みに立つイエスにひたすらついていけ。20-23。ペトロが振り返ってみると、イエスが大切にしたあの弟子がついてきていた。それはあの夕食の席でイエスの胸元に顔を寄せて、主よ、あなたを売り渡すのは誰ですかと言った弟子だった。ペトロはその弟子を見てイエスに、この人はどうなるのですかと言った。イエスはペトロに言った、私が来るまでこの人が残っているように望んだとしても、それがあなたにどうだというのか。あなたは私についてきなさい。それでこの弟子は死なないという噂が仲間たちの間に広まった。しかしイエスは、彼が死なないと言ったのではなく、私が来るまでこの人が残っているように望んだとしても、それがあなたにどうだというのか、と言ったのである。結び2:24-25。これらのことを証しし、それを書き留めたのはこの弟子である。私たちはこの人の証しは真実であると知っている。イエスがしたことは他にもたくさんある。それを一つ一つ書き留めるなら、書かれた書物を収めるのにこの世界さえも十分ではないと思う。